アイテムを使い込んでの紹介のぎこさん。
のぎこよー。
どの味が美味しいのか。のぎおさん。
のぎおだ。
坂本龍馬知識普及大使のぎのさん。
ぎのでーす。
題名言わない映画評論のぎらひさん。
ぎらひさん。
人生詰まって出演した鳥かご放送を気晴らしで始めた。のぎらひらじんを父さんもかいこも二頭もすべてネタネタのおためなら
サーフィンも
するリスナーさんありがとう出演者さんありがとうありがとうでできているのぎらひらじお
皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。ここで紹介する決まり事は、のぎらひさんの思い込みによるものもあるので、特に法律的なことに関してはちゃんと調べて鵜呑みにしないでいただきたい。求人票の味方。いや、求人票が正義の味方になってくれるわけではない。求人票はどちらかというと、求人を出している企業の味方だろう。長期にわたり、ニート生活をし続ける中で、最もたくさん見た書類が求人票と言えよう。おかげで、求人票には罠がいっぱい張り巡らされていることを知った。それを紹介する。転職する気のない人には全く役に立たない知識ではあるが、転職するかもしれない。会社が倒産するかもしれない。クビになるかもしれない。または、今学生でこれから就職活動をしなければならないという人には非常に役に立つ知識と言えよう。求人票には、給料や休日、勤務体系、どんな仕事をするのか、転勤はあるのかなど、知りたいことがてんこ盛りになっている。職場の男女別人数まで書いてある。では、項目別に見ていこう。なお、この話は、ハローワーク発行の求人票を元にしている。また、すべてを紹介していたら時間がかかってしまうので、ここでは、のぎらひさんが重要視した点及び実際に見かけた罠を紹介したい。仕事内容！電話対応とか、フライス版で加工とか、配送とか、いろいろ書いてあるが、中には、本当の仕事を書いていない会社もあるので注意が必要だ。電話をかけて注文内容を確認というのがあった。これ簡単じゃんと思って、ハローワークの窓口で相談員さんに、ここに申し込みたいんだけど、と言ったら、相談員さんしか見えない求人票というものがあって、そこには本当の仕事内容が書かれてあった。それは、電話営業。一番ストレスのかかるやつやん。却下である。求人票には甘い言葉の連続である。人が来てくれないことには話にならない。前職の求人票にも甘い言葉しか書かれていなかった。未経験者歓迎。一から教えます。求人票だけ見て考えずに必ず相談員さんに聞いてみよう。裏事情がわかることもある。後日、詳しく紹介するが、面接の段階でかなり不当な扱いを受けたことがあったので、それを相談員さんに話したら、ハローワークの共有情報として登録して、他にもそこに申し込む人がいたら気をつけるようにと助言してくれるそうだ。私と同じ目にはあってほしくはないものだ。求職者は全員ライバルではあるが、仲間でもあるのだ。雇用形態。正社員、準社員、契約社員、パートなど、いろいろあるが、法律的には、正社員と準社員とパートには差して違いがないそうだ。よく、パートは、扶養家族としての税金対策で、所得税を払わずに済む年収が103万円以下なので、それ対策で103万円割る12ヶ月で、月収8万円というのがある。パートの場合は、月収表示ではなく時給となる。時給800円で1日4時間、 週5日勤務、1ヶ月21日として、6万7千円になる。1日4時間なら、家事の妨げにもならないし、子供が学校から帰る頃には帰宅できている。そういう人用の雇用形態もある。しかし、フルタイムパートというものもある。勤務時間は正社員と全く同じ。しかし、給料だけはくっそ安いというものがある。その分、責任を問わない簡単な作業であることが多いが、世の中には、ハテナマークが頭上に100個くらい浮かぶ求人もある。同じ会社で2つの求人が出ていた。正社員の求人とパートの求人。仕事内容も、勤務時間も、休日日数も、社会保険も、何もかも全く同じ。違うのは、雇用形態が正社員とパートで、それに合わせて給料が違うだけ。それならば、正社員で申し込んだ方が圧倒的に有利である。パートは昇給なし、ボーナスも低い。しかし、正社員は給料もいいし、ボーナスも高い。何これ?この求人におけるパートの利点って何?世間一般的にはパートは休みが多い。もしくは一日の労働時間が短い。これは正規雇用の4分の1以下。つまり1日6時間以下だったら社会保険をつけなくていいという法律があるらしいのだ。それでもなさそうだ。この2つの求人、相談員さんも首をかしげていたので、相談員さんからこの会社に電話で聞いてもらったのだが、答えは、この2つに違いはありません。の一言だけだった。なんだそりゃ!理由は全く聞かせてもらえなかった。間違えてパートで申し込んだら会社的には安月給で雇えるので万々歳なんてことを考えているのではないだろうかと思ったりもした。この雇用形態には派遣というものもある。派遣会社に登録してそこから勤務先に向かうというものだ。様々な職種があるが一番多いのが工場の流れ作業ではないだろうか。派遣には有期と無期があり、有期は1ヶ月ごとにとか3ヶ月ごとにとか、トータルで5年だっただろうか。それ以上同じ職場では働けないというものがある。それとは真逆で無期というのもある。定年まで一生そこで働けるというもの。無期だったら派遣の意味ないんじゃね?と思う。そのまま派遣先に就職したのではいいのではとも思う。確かに派遣先に派遣して何ヶ月かのうちに正社員となるというのもありはする。派遣の経験がないので本当のことは言えないが、自分は派遣会社の社員なのか派遣先の社員なのかよくわからず有給休暇が取りにくいらしい。正社員に混じって働くのでそこに見えない壁というのもあるらしい。派遣先が業績不振になったら、真っ先に切られる覚悟は必要である。雇用期間!派遣の場合は置いといて、雇用期間なんての普通定年までじゃないの?いや、そうとは限らない。全く限らないのだ。1年と区切って原則更新。つまり、よほど仕事態度が悪くない限り、来年も働いてください方式というのがある。定年まで OK よにしておくと、1年ごとに予算が決まるような業種では、予算が削られて、当然人件費も削られると、誰か切らないとやっていけないという職種があるのだ。主に公的な機関に多い。年金事務所とか、社会保険事務所とか、一般社団法人とか。また、市役所が3年ないしは4年で雇う会計年度任用職員というのがある。市役所の職員の補助的な役割で給料も安いのだが、入社試験は新卒向けの試験と同じで強烈に難しい。判断推理とか、高卒レベルの数学とか、日本史世界史もありの一般教養とか、こんなもん解けるかレベルの問題が、てんこもりもり出る。そこまで難しい試験に合格しても、3年でお役御免になるのである。 なんと非効率な労働であろうか。またしてもニートになるのである。若い人向きと言えよう。特に、高校で習った数学が頭の片隅に残っている人じゃないとダメ。マイカー通勤。街中にある職場は、駐車場が自己手配の場合が多い。交通費、つまりガソリン代は出るが、駐車場代は出ないというところもある。世の中には、交通費の上限が月5万円という、高速使って通勤するのか?レベルな金額が出るところもある。前職の取引先さんの営業さんに、毎日150キロ運転して通勤している人がいた。
はぁ?
往復300キロじゃん。まったく想像つかんわ。
転勤!
マイホーム建てた途端に転勤の事例。よくある話だ。転勤が嫌な人は可能性ありと記載されておれば避けるべきであろう。まず転勤があると思っていい。また転勤はないが研修で半年ないしは1年間東京で勤務というものもある。どこかに研修期間ありと書かれていて勤務地以外に本社がある場合は相談員さんに問い合わせてもらおう。東京とか北海道とか中には海外で研修というのもある。まあ昨今のコロナ事情でその可能性は低いが、地方は小さな事務所しかなくて研修するには東京本社に行くしかないという場合は東京都民になる覚悟が必要である。
年齢
不問もしくは人材育成のため45歳未満というのがある。35歳未満もある。今のハローワークサイトの検索では年齢指定ができるので、ああ、ここも45歳未満か、と落胆する手間を省いてくれるので便利だが、年齢差別は 100% あると言っていい。誰しも若い人が欲しい。経験なんて雇ってから身につければいいのだ。歳を取れば取るほど体力も落ちてくる。家族がいれば手当もつけなければならない。しかし、こちとら好きで倒産したんじゃないんだ。バカ社長のせいで倒産したんだ。不可抗力なんだよ。それでこの歳になったんだよ。仕方ないだろ。そんな事情なんて企業は汲み取ってくれない。年齢不問と書いておきながら、いざ申し込みしたら年齢を理由に断ってくる企業は非常に多かった。
学歴!
不問である場合が多い。学歴よりも職歴を重視するところが多い。いろいろな知識を持っていれば、外注に出さなくとも、社内で片付いたりするからだ。また、その外注先との交渉にも役に立ったりもする。ただ、まあ、当たり前といえば当たり前なのだが、大学の事務は大卒必須であることが多い。
必要な経験、必要なスキル、必要な免許。
不問、初心者歓迎、未経験 OK に騙されてはいけない。経験があるに越したことはないからだ。初心者歓迎や未経験 OK の場合において、そこで必要なスキルや資格を持っていた場合、そのスキルのレベルが低くても OK だと言える。例えば、オフィス初心者程度と書かれていた場合において、マイクロソフトオフィススペシャリストを持っていたら余裕でクリアと言える。また、国家資格はその職種に対して理解があるかどうか、本気で取り組んでいるかどうかの判断材料にもなる。企業によっては、入社してから免許を取らせてくれるものもある。多いのがフォークリフトだ。野木良さんが趣味で受講しに行った時も、会社から来ました。会社が費用を出してくれます。という人が大半だった。しかし、その状況において、それを当てにして申し込んできた人と、フォークリフトの仕事がしたいと言って自力で免許を取得して申し込んできた人、どちらを採用するだろうか。もちろん、それだけで判断するわけではないのだが、自力で取得してきましたという方が熱意は伝わると言えよう。取れるだけ取っておくのをおすすめする。ただ、フォークリフトに限って言えば、免許は持っていないけど、前職でバリバリ使っていましたという人が圧倒的に多い。 フォークリフトなんて私有地での操作だからね。本当は免許必要なんだけど、持っていない人非常に多いよ。だから、免許は持っていない。入社したら取らせてくれるというので来ました。でも、実務経験は20年あります。なんて人がライバルにいたら、野木良さんに勝ち目はない。野木良さんは、フォークリフトの実務経験がないからだ。リーチフォークリフトなら、30分ほど練習で乗ったことあるが、そんなの乗ったうちには入らない。免許は持ってる方がいい。が、資格はなくても実務経験年数や実際に手掛けた作品を見せることで納得させることが可能である。デザイナーがもろ、それ。デザインにも資格というものがある。アドビの資格ね。デザインの専門学校で資格を取った人と、資格はないけれど、大手アパレルメーカーのデザインを引き受けましたという人、どっちを採用するかは、火を見るより明らかだよね。
使用期間
だいたい2週間から3ヶ月まで様々で、その間は給料が低いとか、バイト扱いとかあるが、正社員と同じ待遇というのもある。お試しで採用しているという意味ではない。この期間で、その人の性能を判断し、給料をいくらからスタートさせるのか決めるのが目的である。この人、素人だから時給800円からかな。だとか、とても優秀だから1200円からにするかな。とか、もちろん、素行が悪ければクビとなる。ちゃんとした企業ならば、試用期間中でも社会保険に加入するので、試用期間中にクビになってしまった。転職するとき印象が悪いから、履歴書に記載するのはやめておこうと思っても、もし採用されたとき、年金の登録で過去の職歴が一発でバレるので、虚偽扱いとなり、求職者側には何の得もない。試用期間は企業のためのもので、求職者のためのものではない。それに近いもので、トライアル求人雇用というものがある。短期間に転職を繰り返した人や、ニートの期間が長かった人、つまり、難ありな人を雇う場合、この制度を採用しておくと、3ヶ月の試用期間の後に正当な理由なくクビにできるというものである。もちろんこれも求職者のためのものではない。求職者にとっては合わない仕事というものもあるだろう。入社してみなければわからないというものである。でも、社会的には3ヶ月でクビになってしまうなんて、社会的順応性がないとしか見てくれない。野木良さんも、ポリテク卒業後入社したところを2ヶ月で自主退職し、次の会社を3ヶ月でクビになっているのである。その悲痛な事情を聞かなければ、ただの数字だけで判断すれば、根性がない、飽きっぽい、順応する気がない、と思われても何ら不思議ではない。就職とは命がけなのである。本当にこの職場でいいの？この職業でいいの？それを短期間で判断しなければならないのだ。もたもたしていたらライバルに取られてしまう。そういう苦い思いも何度もしてきた。その決断を求人票と面接で見抜かなければならないのであるが、実はもう一つ判断材料が存在する。それは後日紹介しよう。
続く次回をお楽しみに。求人票って奥が深いよね。だから求人票を見てどうしようかと悩むのに何時間もかけたよ。
どうもメックです。どうもメックです。ギターでツイキャスやってます。どうもメックです。どうもメックです。ぜひぜひ遊びに来てください。ツイキャスで歌っております。